ロボットオーク。ロボットオーク。
はい、決まりました。はい、何どうした
念のために。
ロボットオーク。
念のために書いて。
今ぴったり決まってたでしょ。
あ、そうなの。
はい、この番組はありとあらゆるロボット作品を好き勝手に喋れたロボット好きの皆様のための毒にも薬にもならないリスナー参加型の番組となっております。どうも、こんにちは。パーソナリティのおやすです。
マナです。
ロボットオークって言うと、ロシアンルーレットみたいだね。安山です。
うん。懐かしさが込み上げてきますけどもね。うん、80年代くらいかな。うん、はい、というわけで、いつも日曜日に収録しているロボットオークですが、明日が休み。
言わなくてもいい。
明日が休みなので、すごく気が楽です。
でも台風がね、近づいてますから。
台風がね。
そうだ、そうだ。はい、沖縄とかなんかね、大変なことになってるっぽいね。
う
ん、
そうですね。2週連続ですからね。
うん、心配ですね。
あー、仕事行けないかもな
ぁ。電車止まっちゃうしなぁ。
様子を見て出社してくださいね、みたいなメールが会社からすでに来ていたからさ。
お、いいの。
しめしめと思って。
良心的な会社の。
様子見るのは得意だからって思ってんだけどね。うん、はい、というわけで、ロボットオーク、ただいまお送りしているのは第34回偶数回でですね、赤といえばシャアのコーナーですね。このコーナーは、毎回〇〇といえばというお題で連想するロボットを皆さんからいただいたお便りを、紹介していっているコーナーです。今回第34回の、テーマは、ピンク色のロボットといえばですね、色シリーズです。今回で D 面、4回目ですね。
うん、
一応今回で一通りお便りは紹介しきる感じかな。
はい。そうですね。
はい。そうですね。やっぱ色シリーズは皆さんからいろんなお便りいただけて、うん、バリエーションに富んでて楽しいですね。こんなのも来るんだなぁとか思いますね。
うん。
その最たるものがまあ DNA なわけですけども。はい。じゃあ。
確かに。
ほとんどわかんない。
そうですね。CD はちょっとね、バラエティ飛んでますよ。
だいぶ、後ろに行くに従って濃くなっていく内容が、ね。
悪いけど今回年代調べてないからね。
ちょっと前回ね、
前回ちょっと多すぎ
て。やりすぎちゃったからね。
うん、楽しいんだけど、あれ。あれ楽しいんだけどね、あればっかになっちゃ
う。だって、それやりすぎたせいでさ、いつはみ出ちゃってる、今回
そうそう、今回になってるし、なってるし、先週ロボットの話題より、ヤクルトの話題の方が多分多かったからね。
はい。もう、奇遇にも今僕、ヤクルトの T シャツを着てますね。なぜでしょうかね。
うん、
はい、じゃあ一つ目のお便り読みますよ。
はい、お願いします。
一つ目はですね、先週はみ出てしまいました。すいませんね。ソレトさんからいただいています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。皆さんこんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
いつかワナさんが取り乱すネタを投稿したいと思っているソレトです。
お。
はい、どんなネタでしょうかね。今回のピンク色のロボットといえばですが、バンダイチャンネルで一生懸命見ているゼガペインから、ゼガペインガルダーです。まだ15話くらいまでしか見ていないので深く掘り下げられませんが、時期的にもぴったりみたいですしね、とのことです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ゼガペインガルダです、
ね。ああ、ヒロインの子が超上手なアニメですよね。
そうですよ、神奈木涼子ですよ。
ねえ、超ね、ほんと上手ですよね。
うん。
はい。うん。
はいはい。
まあ、ガルダはね、ピンク色が先に出、あ、違うわ。青が先ね。青が先か。
最初色違ってたよね。
そうそう、青っていうか紫色が最初だったんですよね。
うん。
うん。アルティールとガルダって言って、まあ、チームに分かれてて、で、ガルダの方が、まあ、もう一つのチームの方が乗ってて、うん、で、第3話か4話ぐらいで、敵とまあ、交戦して、ちょっと、自爆して敵を撃退するっていう、まあ、お話があるんですけども、
うん、
それで一回、まあ、大破して、回収して、ゼガペインガルダということで、コロニックのシールドとかも全部色変わってと、
うん、
ピンクになったっていう感じですね。
うん、
一応装備もちょこちょこと変わったりはしているんですけども、まあ見た目はほとんど色が違うだけで。
うん。
うん。まあまあですけどね。
そうね。こっちの色はこっちの色でかっこいいですけどね。
うん。
うん。今、アマゾンでロボット魂がめちゃめちゃ安くなっちゃってるけど。
まあ、古い作品ですからね。
うん。
うん、そう、でも、このゼーガペインシリーズのさ、デザインも、なんつーの、見た時に、うわ、なんか、新しい時代のロボットデザインだなって思ったんですよ、光る装甲とかね。
CG ならではですよね。
そうですね。
そうそう。
本当に。
手書きじゃああいう表現できなかったろうなと思っていて、そのホロニックアーマーみたいな表現とか、武器とかもそうだけど、かっこいいですよね、この世界観ね。
うん、悪くないな、CG もって思い始めましたね、これ見てね。
うん。そうそう、動きもそんなになんかカクカク、なんか CG してなかったしさ。うん。これからこうやってね、ロボットアニメも CG が増えていくんだろうなって思わされた作品でした。うん、
そうですね。まあ、ゲームもね、出てましたし、
うん。
うん。スパロボにもね、出るんだろうなと思ってたんですけど、全然出てこないうちにね、時間ばっか経っちゃって似たようなマシンがどんどん出てくるようになっちゃいましたけども。
はい。
うん。いつ出てもいいなと思ってたんだけどな、設定も使いやすいんですけどね、これ。うん、設定言うとネタバレになるからあんま言えないけど。
そうなの？
設定言うとネタバレになりませんか？最初わかんないよね、だって。
まあ、でも、割と早い段階
で。あ、早い段階でわかるからいいのか。
バラされるんで。
うん。
うん。そんな今さら隠すほどでもないかなって気がします。まあ、そうか。
でも、この設定も結構こう、未来感ありつつの近未来感って感じでしたよね。
そうですね。
そんなに遠くない世界、これはあるかも。まあ、ここまでいかないけど、あるかもなって思わされる設定だったし。
うん。
うん。ちょうど今ね、量子コンピューターっていう存在が結構そこそこ現実味を帯びてきてますから。
そうですね。う
ん、はい。まあ、すぐにではないでしょうけど、何十年以内にはもしかしたら実現しているかもしれない世界ですね。
うん、草薙元子が喜んで飛び込んできた。
そうそうそうそう。そうそう。本当でも、ウィザード級ハッカーとか、ちょっと、本当そういうのもらえるんだったら頑張ろうかなって思う人いっぱいいるんだろうなと思って。
うん。なんかでも、城政宗の世界観はなんかちょっとレトロな匂いもするんだよね。
う
ん、
そうですね。そうですね。
何なんだろうね。サイボーグがうどんとか食べたりするからかな、やっぱり。
スチームパンクっぽさがありますからね、あそこはね。
うん、あれはあれです。なんだけどね。うん、また今度はアップルシードの新しいなんか。
うん、やるってね、
そうですね。
デザインもまたガラッと変わっちゃって、なんか、ブリアレオスがなんかメカメカしくなっちゃってましたね。
うん。まあでもこういうね、近未来感、未来感溢れる作品がどんどんこう、あの設定からするともうすぐだったとか、もう過ぎちゃったとかっていうね、うん、時期になってきてますから。
そうですね。
うん。
ね、この間始まったGレコとかもそうだけど、またさらに少し先の世界を描いた、ね、そんな先の世界でもチアリーダーっているんだ、みたいな。驚いたりしてたけど、
ね、
なんつうか、すげえ先の未来をやっぱ描いてほしいよね、うん、ロボットアニメっていうのはさ。そんで、いずれそれが、どれが正しかったのか、みたいなね、うん。あ、こっちにだいぶ近づいてるね、みたいなのが分かっていく感じとかもいいですよね。
そうですね。うん、これでも今、ゼガペンウィキ見ながら、こう、みんな話してましたけど、うん、このウィキだけ見ると、リングと螺旋っていう、ホラー小説、ホラー映画がありましたが、
う
ん、あれも実はこういう世界だったりとかしてね。はい。あの頃って結構こういう設定流行ってたなって思いながら今見てました。
そうそう、明かされる真実みたいな感じで、実はこうでしたっていう。
そうそうそうね。うん、そう。結構ありましたね、こういうのね。うん。今だとほら、ソードアートオンラインとかああいう風にこう、こっちからダイブしていくみたいのも結構ありますけど、
はいはいはい、
うん、それのちょっと一歩前というかね、ああいうこう面白い、あ、コンピューターとかインターネットとかが出てきてちょっと経った時代ならではの、黎明期ならではの設定ですね。
そうね、そっち方向から未来を見据えた感じの SF みたいなやつだよね。
そうだよ。貞子だってね、ブラウン管から出てくるからいいんだよ。薄型テレビが出てきたら、うん、ちょっと薄いかもしれないからね、あいつ。
そうね。
うん。
そうそう、ちっこいタブレットとかどんぐらいのサイズで出てくるのかな、ちょっとね、可愛くなっちゃった、ね。
確かに。しかもあれ、ビデオで見るから、ビデオを見るととか、あったじゃないですか。うん、今だとすぐ YouTube とか載っちゃうからね。
動画で。
貞子むっちゃ出るよ。
貞子大忙しだよ。
そう。
ね。変なマッドとか作られ
てる、ね。出たり引っ込んだり、出たり引っ込んだりするやつ。
面白くなっちゃうから
さ。おーい、貞子みたいな感じ。
なんかとコラボさせられ
たりとかしちゃうからね、怖くない。
はい。
斉藤さんからは、ゼガピンからゼガピンガルダを紹介していただきました。
はい、
次のお便りは、被っている2通をじゃあ紹介していきましょうか。まず1通目のお便り、コウさんからいただいています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。皆さんこんばんは。
こんばんは。
はい、さて今回まさか再びこの作品を上げることができるとは思いません。本当二度とないと思っていたけど、ありましたね。素敵なお題を提供していただき誠にありがとうございます。では、ピンクの、プリキュアロボといえば、
ベッシが、
一体しかいないですね。答えは一つ、スマイルプリキュアのハッピーロボしかないじゃないですか。 そうですよ。そのお題だったらまあそうですね。最近は後輩が生身でビーム打ったり、ロケットパンチしたり、バリエ張ったり、雨伝いコロニー落としする黄色が出てきたりもしています。そうなの？ビーモムロケットパンチもハッピーロボが最初で、最初です。かっこバリアはそうでもない、この素晴らしいロボについて語るには文字数制限の壁が立ち塞がりますので涙を飲んでお三方にお任せします。続きましてアズニャンペロペロさんからのお便りです。
アズニャンだ。
はい、アズニャンペロペロさんですね。今回のお題ピンクといえばですが、リリース外もそうと思ったのですが、劇中で活躍してなかったので、最近の作品、スマイルプリキュア、大張さんが作画で参加していた35話から、もうこれだけでわかるってすごいよね。35話から、キュアハッピーが敵の攻撃で変身してしまった、しかもうっかりで変身してるからね、ハッピーロボをしたいと思います。冒頭からの、ロボッターの大活躍に始まり、ハッピーロボに乗り込み一人興奮するキュアピースに、見どころたっぷりでした。幼女アニメとは思えないサプライズでした。いくつになってもロボ戦は燃えますね。とのことでした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。というわけで、スマイルプリキュア35話から、プリキュアロボ、あ、じゃあハッピーロボか。ハッピーロボですね。うん、まあ、前回も話したけど、もう、その通りです。前回話した通りですけど。
そうですね。
まあ、
あれ以上膨らませようもないし、その後知識も深まってないよね。
全部語っちゃったからね、あの回でさ、まあ、うん、キュアハッピーがうっかりでロボになって、中、誰か乗ってくれないと戦えないからって言ってね、みんなで乗り込んで戦うっていうカオス回ですよ、要はね。
うん。
で、弥生ちゃん大興奮。
そうそう、ただまあ、なんつうの、やっぱ大張さんが作画やってたから動きは超いいよ。かっこいいよ。
ね、空飛ぶロボットはやっぱこう斜め前に腕出すよねっていう、あの辺はやっぱこうやっぱね、そうそうそう、バリってましたね。
バケツひっくり返したようなフォルムしてますけど、動きとか超かっこいいですしね。うん、やっぱロボットもすごく誇られてる、さすが大張さんやなって思わされる回でしたよ。
うん、
それ以上でもそれ以下でもないけど。
まあね。ここでプリキュアがだって本当はロボットものになるわけじゃないからね、この後ね。うん、これロボットものになったらマジもう日朝大変なことになっちゃうからね。
そう、てか、女の子のファン、ちっちゃい女の子とかがどうしていいかわかんなくなっちゃうから、ね。
うん、確かに。うん。
そう、これまあ、最後結局そのね、ロボット同士の戦いに途中なるんだけども、最後結局ロボットじゃなくなって、それでも、あんな強大な敵、ロボットじゃないと倒せないわってなりつつも、でも最後は力を合わせて、プリキュアたちが力を合わせて倒すっていうところが、まあ、よかったっちゃよかったかな。うん、そこのテーマは良かったですね。諦めないって、ロボッターの中でも言ってたでしょみたいなことを言ってね、頑張るわけですよ、キュアピースちゃん。
今日は何度かやってみる価値ありますぜ、とか言って、こう、なんか腕を引っ張るとか、そういう話じゃないの。
このセリフがあったら、俺、
離れろと言っているのにって誰かが言う。キュア何とかが言うみたいな。
キュアビューティーが言うのは。男前すぎますね。もう語ることないですか？
すいません。
これ最後ですよ。プリキュア、ハッピーロボが出てくるのはもう最後で。
いやー、わかんない、それ。わかんないよ。そのうち、なんかツインテールのロボといえば、みたいな感じで、なんかまた出てくる
かもしれない。女の子型のロボといえばとかで、
ね。そう、第2弾でまた出てくるかもしれない。うん。
はい、じゃあ、というわけで、ですね、アズニアンペロペロさんと、もしかしたらコウさんから、スマイルプリキュアより、ハッピーロボ、ハッピーロボって言うとなんとなくマックのハッピーセットとかを連想してしまいますね。というわけで、ハッピーロボを紹介させていただきました。次の歌、次のもすごいの来たなぁ。これ僕全然見てないんだよね。申し訳ないな。次のお便り、モルさんからいただいています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、待っていました。ピンクのロボットといえばですが、ジュエルペットサンシャインのメガガーネット以外に何がいっぱいあるよ。
たくさんあるよ。
初登場時は小林幸子ばりの衣装を着て、登場したにもかかわらず、さすがマッドサイエンティストタルサフィー。ちゃっかり、ロボット化してしまいました。ガーネットが額のくぼみに登場し、針線を振って動かす、謎の操作方法もグッド。 クライマックスでは同じく猫系ペットの、サンゴ操縦の、メガサンゴと壮絶なバトルも繰り広げましたね。コメントはほどほどに、あとはお三方です。好きなだけ語ってください。語ることない。女版、女児版銀魂と呼ばれ、シリーズ唯一大人アニメが大人向けに特集本も発売したほどの問題作、見てないはずがないですよね。いや、ほんと申し訳ないけど、話題作っていうのはもう何度も何度もいろんな人から聞いてましたけど、すでにその時にはすごい盛り上がりになってしまっていて、何話も過ぎた後だったんで、結局乗り遅れたんですよ、僕は。安山さんとバナさんはじゃあどうですか？
うん。
ジュエルペットサンシャイン。
うん、うん、うん。知ってる、知ってるよ。
知ってる、知ってる、知ってる、知ってる、
知ってる、知ってる、知ってる、知ってる、
好きなだけ語っていいよって言ってるよ。
知ってる、知ってる。
知ってる知ってる。マジで。
あだけ語っていいけど。
これ、あ、相性あるのなんか、土曜の朝やってたやつでしょあとね、テレビ東京なんだよね。うん。
そうだよ。
うん。ウィキに書いてあることはね、知ってるよ。ググル知ってる、これ。
いいよ、いろいろ語ってる。
全然見たことない。
俺、この回も知ってはいて、ね、ツイッターの TL とか、ネットのまとめとかで見たりはしたけど、その、でっかい猫型のロボットが出してたし、あとそのね、ハリセン振って操縦するとか、操縦席がちょっとマーブルチョコみたいな形してるっつうのは知ってるよ。可愛らしいね、操縦席してるんですよね。
へぇー。由来しか知らない。すごい声優陣だね。
そうそうそう。
すごいね。
あやちゃんだよね、確かにね。ね、
沢城みゆき何役やってんだよ。そうそうそう、すごいな。
だからすごい作品で本当はね、見といた方がいいんだよ、ね。
あ、10も出てる。
ジュエルペットサンシャイン自体も何作目かでしょ、ジュエルペットシリーズもね。
ジュエルペットシリーズなんだ。
そうそうそう。へ
ぇ、それも知らないや。
う
ん。あ、サンリオなんだ。
そうそう、だから。
あ、そうなんだ。
基本設定はまるで無視してるらしいよ。やっぱり、元にあった。だって、一番最初の作品はさ、なんか結構シリアスなストーリーやってたはずなんだけど、それで、ああ、子供向けでこういうの今やってんだって思って、ちょっと目を離した隙にこれですよ。こんな感じになっちゃってますよ。ね、ジョジ版じゃないけどね、完全版にもう銀魂世代、銀魂層に向けた銀魂みたいになってるけど、銀魂じゃんって話だけど、うん、そういうノリの作品になっていっちゃいましたね。だって、ね、ロボットに乗ったりとか、あとウルトラマンに変身して戦ったりとかさ、北斗の拳って、なんつうの？普通の北斗の拳の BGM 流して戦ったりしてたから、そう、愛を取り戻せを流しながら戦ったりしてたからね。北極
あー、でも、サンリオってさ、マイメロディーは何度か見たことあるんだけど、マイメロディーも相当だって変な回とかあったよ。
あ、そうなの。じゃあもう、すでにやってたんだね、昔からね。
まあ確かにね、超合金ハローキティとか出すぐらいですからね、やっぱね。
そうそう、ちょっとだけ欲しいなって思っちゃったよ、あれ。ねえ。キティちゃんもどこに行くのかね。
そうですね。そっか。まあ、銀魂って聞くとやっぱ見とけばよかったなと思うんだけど。そっか、そうなんだな。
そうそうだ。何人にもおすすめはされてたんだけどね。ジュエルペットいいっすよとかね。見ておくべきだったな、やっぱりね。はい、なんか語る
か、ね、そんなないね。
そ
んな
ない。いいです。
そんなないね。僕がちっちゃい頃のサンリオキャラクターはとか言ってもロボット出てこないからね。
うん、だよね。
ターボーだったけどね、俺はね。
だからね、ロボットは出てこないんですよ。
出こないね。
というわけで、モルさんからは、ジュエルペットサンシャインのメガガーネットちゃんを、紹介させていただきました。確かにピンクですね。はい。じゃあ、次のお便りいきますよ。次のお便りは、ヌカコーラさんからいただいています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。ああ、これは、いい作品が来ていますよ。知ってる作品来ると、途端に生き生きしてくるな。ね、すいませんね。こんばんは、ご無沙汰しています。毎回欠かさず聞いています。ヌカコーラです。今回のお題、ピンクのロボといえばですが、最初に思い浮かんだのは、調理器ロボガラットのファティーグです。年バレるわ、正直あまり覚えていないのですが、ガラット合金の、製造過程で最後に博士が鼻水を入れていたのだけは覚えています。そうなんだ。 ありがとうございます。
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 方法ガラッと。
はい、ガラッとですね。まあ、ガラッと僕も世代だったんで見ていましたよ。うん、まあ、なんていうか、一応まあ、ロボットものでちょい、ギャグ要素も入った作品ですかね。
う
ん、
そうですね。
なんつうの？主人公3人にそれぞれ、バディロボみたいな、その、うん、ね、人間の大きさの、ちょっとずんぐりむっくりした、SD っぽいロボットがいつもお友達として一緒に通学したりしてくれてるんだけど、それが何？敵が襲来してきたりすると、そのロボットが変形して、
うん、
超かっこいい、スーパーロボット系のメカになるんですよ。それが、光って変身するとかじゃなくて、リアルに物理的に変身して、その、ずんぐりむっくりしたやつがかっこよくなる。っていうところがポイントですよね、一応ね。
そうね。俺、未だにメカニズムがよくわかってない。なんであんなにでっかくなるんだと思うんだけど
さ。でっかくなるのは謎だけどね、うん。普段は人間と同じだから、一度でっかくなってから変形するのか。
かな確か、
うん。ね。ずんぐりむっくりしたまま一度でかくなって、そっからまあ、要は、ずんぐりむっくりしたっていうのは、足が短くて腕長くて、体が逆三角、三角形、富士山みたいな三角形をしてんだけど、ひっくり返ることによって短かった足が手になり、長かった腕が足になり、
うん、
その三角形がひっくり返って逆三角形になることによって、スタイリッシュなそのヒーロー前とした、プロポーションのスーパーロボットになるわけですよ。
そうそう。股間から頭が出てくるみたいな。
そうそうそう。
なるほど、なるほど。
だから、普段の状態、バディ状態のを見てると、いつも大股開きしてるロボットみたいな感じにはなっちゃうんだけど、それが変形するとすごいかっこいいロボットになるっていう仕組みで、でね、当時、これもプラモデルが出てて、ほぼほぼ完全変形のプラモデルだったんですよ、それが。
あ、プラもあったな。超合金は覚えてるんですけどね。
そうそうそう、超合金もあったね。
うん。
うん。で、それもなんか、当時出来がいいって思ってたけど、どうなんだろうな。そうでもないのかな。ちゃんとでもね、変形してたし、手足とか動いてたしね。ちゃんと3機集めて遊んでた記憶がありますね。
へ
え。でもガラッとのお話自体よく覚えてないですね。宇宙のなんか悪者みたいなのと戦ってたイメージありますけど。
そうそうそうそう。そんな感じだった。
ね。
うん。あとキャラデザがバイファムに似てるなーってちょっとやっぱ思っていたぐらいかな。
この女の子可愛いっすね。
うん、ね。そうそう。その子もなんか、うん、バイファムっぽい子だよね。
バイファムっぽい子。すげえバイファムっぽい。
ちょっとボーイッシュで頭に何
そうそう、よくいるよね、こういう子ね。そうそう、80年代の漫画ってね。
あれなんかバイファムにいたかもみたいな
感じ、うん。こういう子ほんと大好物だけど、うん、すげえいいよ。しかもなんか、ナディアの声の人なんですね、これね。
ああ、そうなんだ。
まあこれ高森さんなんだ。
そうですね。
ああ。
パティパンプキンちゃん。ここでも、はいはい、デビューぐらいなんじゃないかな多分。今、ウィキ見てるけど。
そうだろうね。
あ、本阿弥陀とかやってる。超懐かしい。山田だけど。ロボットじゃないけど。あ、そうなんだ。
そうそうそう。で、パティグの声は原恵理子さんがやったりしてます、ね。そう。で、なんか最近ね、確か、また、よりちゃんとした変形を細かく変形する。
そうですね。リメイクのやつが、はい。
ね。超合金じゃないけど、またメカみたいなの出てたよね、どっか、ね。
はい。
そうそう、それもすげえ出来良くて、うわ、こんなかっこよかったんだ、ガラッとって、って思った記憶がありますね。
うん。
そうそう。なんかなんつーの、こういう、SD 系のリフォルメされたロボがそのまま戦うっていうのは、まあね、いろいろあるシリーズとしてあるし、まあ、スーパーロボットが出てくるのはそれこそいっぱいありますけども、なんかこういう、リフォルメ状態からかっこいいロボットに変形するみたいなロボット作品って後にも先にもないね。ガラッとだけだけ。
そうですね、うん。珍しいですよね、やっぱりね。
特徴的な。しかも結構面白かった印象があるんで、なんかね、これだけになってるのはちょっと不思議ですけどね。
あ、メガハウスが出しますね。バリアブルアクションシリーズ。
あ、
ガラッと。
そうなんだ。
はい。
そうそう。それすげえ稼働も良くて完全変形だし、かっこいいんだよね。そうね、でもまあ、ぬかこーらさん同じ世代ですけど、こうやって送ってきていただけるのは嬉しいですね。調理器ロボガラッとね、懐かしいですよ。
オープニング主題歌がね、心地いい感じの。
そうそうそう、そうかっこいいんだよね。今度カラオケで歌おう。はい、というわけでぬかこーらさんからは、調理器ロボガラッとの、パティーグガラッとを紹介させていただきました。 次のお便り、ガベラベンさんからいただいています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ロボットオークの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
最近ぶん投げた投稿ばっかりでちょっと反省中のガベラベンです。そうだったっけ？頑張れ褒め忘れ問題など。あ、頑張れか。頑張れ褒め忘れ問題など。いや、全然そんなことないと思うんですよ。というわけで、今回は無難に、
いいよ別に、う
ん。そんな気の使い方はしなくても大丈夫ですよ。PSO より、レイキャシールを上げさせていただきます。レイキャシールは、ロボ娘ブームの走りで、愛くるしい瞳と可愛い動きと、ちょうどいい体型と、最高です。はい、僕も彼女のおかげで趣味も変わった気がします。ロボ娘、ロボ子萌えでいいのかな？娘と書いてロボ子かな？ロボ子萌え。最近では超合金やプラモなども出て盛り上がっていますよね。とはいえ僕のキャスコは全身真っ白の猫耳ヘルメットだったので全然ピンクじゃないんですけどね。ちゃんちゃん。皆さんがもし PSO を遊んでいたことがありましたらどんなキャスコを使っていたか教えてください。とのことです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。どんなキャスコを使っていましたか、皆さん。
な、もういきなりそこ行く。
あ、じゃあまず普通のキャスコの話をしていこうか。
まあ、ファンタシースターオンラインの話ですね、これは。
そうですね。
ゲームの話ですけども
。はい。
まあでも、可愛らしいのが出てきたなと思いましたよね。
そうだね。
まあ、最初は3つ種族がいて、普通のヒューマンと、あと、魔法使い種族と、ロボット種族、3つがあって、それぞれ男女という区別があって、で、それぞれ選べるので、ロボ種族の女の子はこのレイキャシールという感じですかね。
うん。うん、なんか、
これ、キット化もね、されて、ことぶき
屋
だ
ったのかな？はい、ことぶき屋です。はい、
出てた、出てた。
すごく出来が良くてね、これ買いましたけど、ほんと可愛らしい感じでね。
そっからすげえ数の色バリエーションが展開されていったよね。
出たね、うん、そうそう。俺の使ってるレイキャシールを作りたいっていう人がいっぱいいたんですよ、多分、ね。
そうですね。きっとね。
ね、
まあわかるけどね、そういうのもね。
武器もいろいろ出ましたもん。
そうですね。ね、まあしかもことぶき屋だから、他のをくっつけれるんだよね。
全部使えるっていう
ね。うん。素晴らしい。
まあ実際に何ボディが肌色になってちょっとテンションは上がりましたよ。いいなって思いました、僕も、ね。
で、ちょっとメイドさんっぽくてね。
もう。
うん、いいんですよね。肩の方にも丸い感じとかね。
うん。うん、やっぱいろいろ自分なりに、ね、PSO ってその自分で、使うキャラをデザインできる世界だからさ、いろいろ、めちゃめちゃ時間をかけて細かく決めてくよね。背はこんぐらいから。そう
そう、身長もね、決められるからね。
うん。髪型から目の形からね。うん、胸の大きさとかも変えられたっけ？
最初のは変えられな、あ、変えられたな、変えられる、変えられる。体型自体すげえ太っちょにできたりしたから。
そうそうそう、そうだそうだ。それが、唯一モンハンとの違いだったんだよね、キャラ。
体型を変えられるっていうのがね。
うん、
だすんごいなんかデブっちゃうのがドスドスドスドス歩き回ってブンブンブンブン毛振ってるの見ると面白いんだよね。
そうそうそう。なんかそのすげえひょろ長いのからちっこいキャラまで作れんだけど、当たり判定とかいいのかなとか俺思ってましたよ。
で、オンラインロビー行くとね、割とこうレイキャシールが多くて、みんなちっこいの。
かわいいね。
ロリコンドーン名とか思いながら。
ちっこい方はまあまあ、いいですよ。しょうがないよ。
うん。あと前の回で話したかもしれないですが、ロボコの目のね、黒目がないバージョンと黒目あるバージョンもね、これ確かレイキャシールあるので、
はいはいはい、
その辺もね、そうそうそう、使い分けたりして。
二通りの派閥があるよね。まあ、ファティマじゃないけど、人間っぽい目をさせない方がロボットっぽくていいっていう派と、いや、それはさすがに目はやっぱあってほしいって言って黒目つけたがる派と言いますよね。うん。どっちの言い分もまあ、わからんでもないって感じ。ほら、メカに、ロボ娘ロボ子に、関節あった方がいいか、ないか、ない方がいいか問題ですよ。
わかるけどね。
ね、ドールじゃないけど、その球体関節ありき。
球体がですね。うん。
あってこそのロボコだろうって言うのと、いや、気持ち悪いっすっていう。ゴムで包んでてほしいっす、みたいなのとかね。いろいろありますけど。
でも、実際俺、レイキャシールは使ったことがないんですよ。
うん、俺もロボットは使ったことないよ。
ロボット使ってないですね。
俺 PSU だったけど、ヒューマンだったよ。
ずっとヒューマンで使ってますね。
うん。 僕、やっぱ、ゲーム進める、まあゲームも進めるけど、キャラ作るのが好きだったから、いろんなキャラをいっぱい作ってましたけど、やっぱ背ちっこくした。背ちっこくして、なんか頭に耳っぽい飾りをつけて、で、ちょっと着物っぽいボディにして、で、白くして、なんか和服っぽい冷却シールにしたかな、
うん。あったね、そういうのもね。
うん。そういう、なんかもう、全然元のデザインから離れちゃってて、誰って感じになっちゃうけど、まあそういうのが楽しい。一部分ではあったよね。
まあそうですね、うん。顔とかすごい作り込めるから、
そうそうそうそう。
いろいろね、できますから。
うん。うん、まあね、まず全く同じキャラとは出くわさないぐらいのバリエーションはあるからね。
そうですね。
いないですね、同じ人はね。うん、確かに、ね。
そうそう。だからその辺もそれぞれの個性が出てて面白いですよ。
俺全然関係ないけど PS やした時ってあの、ちっちゃい女の子だったんだけどさ、
はい、
キャラ。
うん。
うん。ちっちゃい女の子作ってお前らこういうの好きだろうと思ってやってたんだけど、
うん、
俺、この間フェイト見てたらさ、これ俺のキャラと同じだっていう幼女が出ててさ、
はい。
あの、ほら、なんだっけ、あの、バーサーカーの子。バーサーカーの子いるじゃないですか。
あ、今やってるやつ。
今やってるやつで。
ああ、うん、まだ見てないや。
うん。その子が俺、そっくりで、はいはい、あ、なんかやっぱこういう趣味嗜好の人って昔からいるし、今でもいるんだなって思って安心しましたっていうぐらいしか話されたがないです。ストーカーされたことはあります、ゲームの中で。ちょっと怖かったです。
まあ、昔からいますね、うん、そういう人はね。そうそう。まあでもいいんじゃないですか。ちっこい子が力強いみたいなのって、やっぱ最近の流行りだよね。
まあ流行りですよね。
うん、ちっこい子が実は超パワーとか、ちっこい子が実はバーサーくするみたいなのがね、うん、すごい戦闘力持ってるみたいな。ね、はい。いいのか？
うん。いい。行きましょう、行きましょう。行きましょう。
そうそう、あの、なんつうの。いろいろコメントを決められるじゃん。あの、戦闘中に出すコメントをさ、あらかじめ設定できるじゃん。
はいはい、
だから僕、ちっちゃい可愛い女の子のキャラを作って、あの、誰かが、あの、治癒魔法をかけてくれると、誰かが直そうとしてくれると、この人痴漢ですっていうセリフが出るようにしといて。
気持ち悪い。
そうそう、だから直、せっかく直そうとしてくれるのに痴漢呼ばわりされる。悲しい思いをした人いっぱいいたと思いますね、当時ね。はい、というわけで、ガベラベンさんからは PSO よりレイキャシールをあげさせていただきました。次のお便り、ダッサイダーさんからのお便りです。
やった！ダッサイダーからお便りが来た。
ダッサイダーっぽい感じで。
はい、ヤオさんっぽくは無理。でも、ダサイダーってダサイダー自身がちょっとパロっぽい名前なので、それをさらにパロってるダサイダーっていうお名前なのがまたいいですね。
うん、
はい、パーソナリティの皆様、リスナーの皆様、これでもまだ20歳なんだぜ。かっこ、挨拶。かっこ、挨拶。毎度楽しみに拝聴しております。
ありがとうございます。
これまで、ただ聞くことに徹していたのですが、どうしても衝動的に、答えたいお題があったので、出してみようかと思います。かっこ締め切りは過ぎていますが、今回のピンク色のロボットといえばなのですが、おすごいのから来たな。私は、新天地無用に出てくる、両王旗を押したいと思います。両王旗かっこ CV たまま二等兵ってやってる。とは、見た目は焦げ茶色のウサギみたいな生物となっております。他の世界線では漆黒の宇宙船に変形する両王旗なのですが、本作に出てくる両王旗というのは、主人のささみが命令を出すとピンク色の巨大ロボに変形します。しかも腹部のコックピットを開き登場も可能。戦闘スタイルは主に格闘戦だったと思います。ウサギ型の巨大ロボもたまにはいいかも。最近集めているレーザーディスク、レーザーディスク、
レーザーディスク、
そうなんですね。最近集めているレーザーディスクの中でこれを見たので、言えてよかったです。あー、すっきりした。それでは、皆さん、やってやるぜ！とのことでした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ここ
だけ中の人みたいですね。
うん、ラムネ&フォーティーじゃないんだね。ダサイダーさんから来たけどね。
そっちでいいんだって。
うん、そうです、ね。
まあでもこれもちょっとラムネ&フォーティーっぽいから、ラムネ&フォーティーじゃないのこれ。
ラムネ&フォーティーじゃないよ。
こっちの方のやってやるぜ、やりパンサーの方なんで。
あ、そう、まあそうかもね。それはそうです、ね。
そこどうでもいいとこ
そこじゃないよ。両大きな話かと思ったよ。
まあまあせっかくなのでね。
はいはい。
でも二十歳でレーザーディスク集めるってすごいね。
そうですね。 しかも名前がダサイダーさんで送ってくるの新天地だからね、しかもね。
なんか最近ロボットオクのあの若いリスナーさんはやっぱ、ね、なんていうの、そのさ、番組的にしょうがないんだけど、渋い人が送ってきてる ね。若いリスナーさん大歓迎なんだけど、趣味は渋いっていう方が多いね。
う
ん、
そうですね、うん。あの学校でみんなとどんな話してるか心配になっちゃうよ、俺。
レーザーディスク買ったんだけどさっていうところでみんな買ってないから、ね。
レーザーディスク？
なにそれって見せ、実際見せたら、わ
たっか。
でこいつ。
なんでそのでっかい円盤って思うんだ
よね。学校の先生とは話題合うかもね。
昔はこれでも薄型でな、って、すげえ、いっぱい集められるよと思ったもんなんだ、みたいな話。
これ両面でしかもできるんだぜ、つって。そう。懐かしいわ。
うん。
はいはいはい。
それでまあね、新天地無用ですが。
はい。
はい、猟奇ロボですよ。うん、これ、僕全然知らなくてさ、その、猟奇、その宇宙船の方は知ってたけど、
うん、
ロボっていうのを画像探すのにまあ苦労しちゃいましたよ。
そうですね。うん、僕もすごい探しましたけど。
うんうん。
はい。
確かに発見しました、しました。
うん。ただ動いてるところは全く覚えてない。俺、これ新天地見てたんですけど、
うん。
俺ね、天地無用の中で一番、ちょっとあの、別なんですよ。設定が別で。
はいはい。
ちょっと、ここでも言ってますけど、まあ、いわゆる世界線が違うというか、
うんうんうん、
いつもの天地無用のシリーズとはちょっと別物なので、
うん、
いきなり猟奇が、猟奇なんだけど猟奇じゃないというか、とか、なんかこれロボット変形しちゃうとかね、いろいろなんかこうあるので、
うん、
うん。あんま思い入れが実はなかったので、
はいはい、
こんなんいたっけなと思ったんですけどね。
うん
うん、ぐらいしかわかんないですね、しかもね。主題歌山本リンダだったから、結構話題だったんだけどね、これね。
コンスタンスに出てたのかな、両方に。
いや、そんなじゃないと思うんだよな。
何回か2回とかそんな感じなんですかね。
うん、
画像があまりにもなさすぎたもんね。
そうですね、うん。これね、しかも新天地途中からむちゃくちゃシリアスな話になって。
そうなの？
まあ、天地って結構そういうのあるんですけど、すげえハードなんですよ、これ。
うん、
だからあんまりこういうこう、ちょっと面白いデザインとか出す感じじゃないんだよね、途中から。
そうなんだ。なんか、うん、あの、主人、あの、ささみちゃんが乗り込んで戦うみたいなこと言ってたからさ、またちょっとあの、うん、パロディ的なやつなのかなって思ってましたよ。
多分そういうのはなくはないんですけど、
うん、
なんかね、途中、あんまり面白回なしで一気に、後半は、すげえ真面目な話ばっかりした気がする。
うんうん。
うん。
まあまあでも、天地無用のま、なんかね、あの元の天地無用の、まあ、割とシリアスな話とかも僕は割と好きではあったけども。
うん、まあそうですね。あの頃はギャグ漫画的なテイストで真面目なことやったやつの多かったですからね。
ね。
うん。
そうそうそう。そうですね。確かにね、画像を見たらピンク色していましたよ、両
方。うん。
茶色じゃないんだって思いました、
ね。そうですね。プリティサミー出てればちょっと覚えてたと思うんだけど。
そうそうそう。だから、俺最初、あ、プリティサミーの方かと思って、そっちばっか探しちゃってさ、あれいないいないとか思ったんだけど、うん、違ったんですね。新天地の方なんですね。
はい、うん。まあ、天地無用もね。俺、これ来た時すげえ、どうしようと思った反面、今このタイミングできてよかったと思ったんですけど、この話できるの、はい、このタイミングしかないからね。
ですね。
あの、5分アニメが始まりました。はい。愛天地無用が始まりました。
そう、
天地無用シリーズとしては久しぶりの新作です。
はい。
はい。
復活して、やったって思う方は5分アニメっていうところでがっくり来る感じですね。
そうですね。しかもね、第1話見たけど、全く話が読めないし、どうなるのか不安でしょうがないんだけど。
うん、割とでもまあ、なんかそういう流れも含めて天地無用っぽいよね。また、なんか、全然関係ねえのやるんだ、みたいなのもさ。
まあ、そうですね。あの、一応、昔のキャラもみんな出るらしいのでね。
あ、そうなんだ。
うん。しかも昔の声優のままでますから。
ああ、それはすごい
ですね。天地久々に、あ、天地の声聞いたなと思いながら、はい。
はいはい
はい。はい。
そうそう。
聞いてました。
その部分だけでもまあまあ、見てみるのも、5分もったいねえなそれのためだけにね、5分。
そうですね。うん。
はい。
まあ、あとあの、見たことない方はですね、ロボットもので行くとですね、うん、異世界の聖騎士物語っていうのがあるんですけど、OVA があるんですけど、それが実は天地無用なので、
そうなの？
そうです、そうです。
へ
ぇ。天地の甥っ子が、お父さんが再婚するんですけど、再婚した息子が主人公で、 出てくるんですけど、その子は異世界に飛ばされて、ワシューちゃんの力で異世界に行っちゃって、はいはい、そこで、ジュライの血がどんどん目覚めていって、最後は高王欲で相手をぶった切るっていう、めちゃくちゃテンションの上がる、知ってる人はテンションが上がる作品なので、ぜひ、見たことない方は見てください。
天才科学者ワシューちゃんが絡んでくると、どんな、はい、どんなストーリーでもなんか納得してしまうね。
そうですね。
あり得るなって思っちゃうね。
うん。うん。
はい、というわけで、ダッサイダーさんからは、新天地無用に出てくる、両王旗を紹介させていただきました。続きまして、次のお便りは、早高さんからいただいています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
今回のお題、ピンク色のロボットといえばですが、おほきらめきプロジェクトに出てくるジュネリン、これ、今まで一回も紹介しなかったですね、そういえばね。きらめきプロジェクトに出てくるジュネリンです、少女のような外見ですが驚異的な戦闘能力を秘めた自立型の大型ロボットです。最初はピンク色主体なのですが覚醒すると白、金のハイパーモードになりますね。金と言ったらハイパーモードです、ね。アニメもおすすめなのでぜひぜひ見てくださいとのことでした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、きらめきプロジェクト来ましたね。
タイトルだけしか知らないな、これ
これ、いつぐらいやってたんだろうな。僕もスコーンって、
これ、いや、OVA ですよね。
OVA なんだ。
うん、ただ、ちょっと、なんか、深夜にちょっとやってたのは見ました。あ、なんか、専門チャンネルかな。アニマックスとかああいうとこだったかな。
2000何年とかだよね、やってたの確か。
2005年から6年みたいですね。
そうそう、画像、絵だけはチラチラと見てて、どこでやってんだろうって思った記憶があって、で今、この設定とかを域で見ると、ああ、なんか面白そうって今思っているんだけど、まあ、巨大ロボットものだけど、美少女なんですよ。
うん、45メートルの美少女ロボット。
そうそうそう、フリフリのメイド服みたいな、主人公の女の子が、なんていうんですかね。あんま、お友達がいなくて、ドールの代わりにロボットを作って可愛がってるような女の子で、で、その延長で作ったのはこの巨大ドール型のロボなんですけど、それがまあ、ジュネリーなんですけど、実はすごい戦闘能力を秘めてて、その国にやってきた敵のロボットと戦う羽目になるみたいな話ですよね。うん。そうそう。まあまあ可愛らしいですよ、ジュネリーも。まあまんまでっかいドール型の女の子をした形の、ロボットで、僕的にはちょっとジャイアントロボっぽい雰囲気も入ってるなと思うんだけど。
うん、
腕のなんか感じとかね。
ね、うん。そうそう、だからそのなんつうの、巨大ロボ同士がその格闘戦をする感じもあるらしいんで、なんか僕の中では、ファンシーなジャイアントロボみたいなイメージを持ってんだけど、そうでしょ。
敵のデザインはビッグオっぽいけどね。
そうそうそう。敵はちゃんとかっこ、普通のさ、かっこいいロボットしてんだよね。それと戦う、うん、ガチバトルをするお人形さん型の、ドール型巨大ロボってことで、あれですよ。普段はちゃんとドールハウスの形をしたドッグに収められてんだよね。格納されてて。
すごいな。そうそう。こだわってんな。
ハンドバッグ型の武器とか持ってたり。
それ、振り回すのかね。ガンガン。
で、その中に入ってる手鏡とか、口紅とかが武器になったりするみた
いな。
そうそう、その辺の設定とか面白かったなって
思
って、
うん、
あ、見とけばよかったってこれも思ってるんですけどね。
皆さんよくこういうの知ってますね、なんかね。
ねえ、いや、こう本当に、いや、今回 D 面本当にみんなよく見つけてくるなぁと思いながら。
ねえ、かっこいい回ですね。
すごいよ。
そう、お友達、ちっこい方のお友達ロボのリンクルちゃんも可愛いんだよね。人間大の大きさなんですけど、戦闘機とか戦車とかに変形した
。すごいね。すごいね、それ。
どっからどう見ても女の子の形なんだけど、戦車に変形したりするんです
よ、ね、うん。すごいね、はい。セブンチェンジャーだ。かっこいいね。
はいはい。でもなんか話数があんま長くないんだよね、これ。
5話って書いてありますね。
そうだね。
あ、はい。OVA なんですね。
そうそう。
うん。
1エピソードで終わっちゃうような作品ですね。そうそう。なんか、今だったら話題になってもいいんじゃないかって気しますけどね。
まあね、うん、最近でもそういう OVA ってあんまないですね。昔はね、うん、OVA って結構ありましたけどね。
ね、なくなっちゃいましたね。
あんまりビデオっていう感じじゃない、ね。
なんかテレビシリーズの、テレビでは放映してないお話を、OVA で、DVD の本編と一緒に同梱とか
するよ。そうですね、確かにね。うん、俺テレビ放映25話までで26話はブルーレイだけとか、あのパターンほんと見れないから悔しいんだけど、
うんうん
うん。でも売れるでしょうね、そういうパターンとかだったらね。
最近で言うとキルラキルがそう
だ。キルラキルとかマジ見たかった。卒業式でしょ、だって。
あれめっちゃ面白かった。
いや、見たいわ。見たいわ。ガマゴリ先輩が実はロボットだったとかいう設定でここで話せたりしないんですかね。
DTR ロボぐらいしかいなかった
ね。確かに、そうだった。裸じゃないと乗れない。
うん。今回、初かな？女の子型で巨大ロボ系は、
うん。あ、そうですね。巨大っていうので言うと、うん、まあ、
あんまりこ、まあそうですね。あんまないっていうのもありますけど。
ハッピーロボが巨大っちゃ巨大ですけど。
あ、そっか、ハッピーロボもそうだ
し、ね。あ、まあ、ドロレスとか。
あ、ドロレスも
巨大、
ね。
巨大だよ。
そうそう。エリアルとか来るかなって思ったんだけど、あれはピークじゃねえのかな。
まあね、今度なんか女の子型ロボと、ただし巨大に限るとかいう回をやったらまた来るかもしれないです。
それでいっぱい来たらすごいけどね。
うん、イクサーとかね。
ちょ
っとね、でもなんか、長い号作品とかむちゃくちゃ女の子型いっぱいいるから出てくる。
いっぱいいる。
アフロダイばっか、今回アフロダイ4つ来ましたね、つって。かぶるかもしれないね。はい。
はい、はい。というわけで、早鷹さんからは、きらめきプロジェクトよりジュネリンを紹介させていただきました。次のお便りです。最後かな。
はい。
はい。
最後のお便り、じゃあ、お手上げ侍さんからいただいていますね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
最後のお便りをこれで締めるでいいのかな？
これでいいですよ。
いいの？
はい、
今回のお題、ピンク色のロボットということで、最近読んだ漫画からあげたいと思ったのですが、ロボットかどうか微妙なところ、カッコというかほぼアウトなので、ですけど、これ言われると微妙ですね。エヴァがいけるならこれもいけるんじゃないかと思い、とりあえず送ってみてジャッジを仰ぎたいと思いました。でも、ご自分である程度予想はもうついてきて、
うん、
はい。というわけで、最近読んだ漫画、シドニアの騎士より、名字なんて言うんだっけ、これ。
シラウイ。
シラウイ、つむぎです。漫画なので基本白黒なのですが、表紙などでは薄ピンクで色付けされてて、ドレスみたいな外装と温和で優しく礼儀正しい、性格と相まって、ものすごいヒロイン感が出ています。というか、メインヒロインとして漫画を読んでます。また戦闘力も圧倒的で、そのギャップもたまりません。自立型なのですけど、操縦士が乗り込む場面もあったりして、大丈夫ですかねとのことでした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。
じゃあまあ、じゃあここはワナさんに判定しましょう
よ。どうですか、これ。
まあ、アウトじゃないですか。
アウトですね。やっぱアウトですね。
アウト。
まあ、ガウナですからね。
まあ、一応定義としてロボットってことで、無から作られてて欲しいみたいなのがありましてね。で、それを言うならエヴァはどうなんだって話になるので。
まあね、エヴァちょっと難しいんだよね。
うん、
ただ、シドニアの世界の中でこいつはロボットかって言われると、いや、違うでしょって話になると思うんで。
やっぱね、心情的にもロボットして扱いたくない、やっぱメインヒロインですから。
ちょっと、だから、これちょっと待ってね。ちょっと、はい、これ一期の最後にちょっと出てきた子でしょ？
そうです、そうです。う
んでしょ？ほら、まだ、俺とか、原作読んでない組は、あれだよ？ 2 期楽しみにしてるからね。ネタバレ気をつけて、やっさん。マジで。
じゃあ、あんま細かいストーリーは言わない、ネタバレしないようにしますけど、
うん。
ね、2期からですね、なんですかね、ラブコメになってきます。
うん、まあ、そんな感じですかね。うん、
で、
まあ、戦闘もありますけども。
ええ
まあ、紬との絡みがすごく多くなりますかね。
すごく多くなって
きた。
最新刊読んだけども、衝撃な展開でしたよ、うん。シドニアでこんなシチュエーションあるんだ、みたいな感じでしたね。
殺伐としたね、世界観の中でこんなに本話化するお話がある。
てか、初かもしんないよ。ロボット作品界で初のシチュエーションだな、これっていうシーンがありましたよ、最新刊で。うん、びっくりしました。
まあ、あんま言えない。ネタバレしちゃダメってんだったらあんま言えないけどさ。
頼む。楽しみなんだ。ミキが。
まあ、すごく可愛らしい子ですよね、ほんと、この子はね。
そうそう、
この子って言っちゃうけど。
そう、本体が、まあ、あの、でっかいね、ドレスみたいなのをまとった、あの、ちょっと異形の姿なんですけど、あの、なんていうの、別のあの、人間大の形であっちこっちに出没するさ、あの、触手っていうか、あの、ちょっとした、ちょいオバキューっぽいフォルムのあの子、あっちの方のつむぎちゃんも、あんななりなのに可愛く見えてくるんですよね、だんだん。仕草とかがめっちゃ可愛くて、あの、目玉とか1個しかないんですよ。目玉とか1個しかないのに、あの、主人公に怒られたりすると、そっから涙がジョバーって出て泣いたりして、えーんとか言って泣いたりするんですよ。
触ってもいいですか？ドキドキとか言
う、ね、そうそう。めっちゃ乙女なんだよね、性格が。だから可愛い、あの、そんななりをしてるのに可愛いの、めちゃめちゃ、つむぎちゃん。ね。だから、あの、シドニアのメインヒロインという表現は間違ってないと思って、う
ん。2期では完全にヒロインですよね、この子は、ね。
ですよね。
うん、多分。
そうそう。あの、てか、まともな女性キャラは一人も出てこないですけどね、シドニアに。いろいろね、癖のある作品ですよ、やっぱりね。
まあ、ヒロインと言われていた人が早々に退場しましたからね。
あれもびっくりでしたね。ね、
星次郎がいきなりいなくなって。
うん。
まあまあ、楽しみにしてる方はね、アニメの方でちょっと、どんな感じになるのかっていうのを期待して、見ていただける。
はい。そうですね。大活、いろんな意味で大活躍すると思います。
4月からでしたっけ？ 2 期って。
冬ですね。
冬か。
1月からです。
1月か。
うん。
はい、なるほど。
じゃあもう次の季節ですね。
そうですね。次のクールで。
はい。
はい。楽しみですね。
はい。楽しみです。
はい。というわけで、お手上げ侍さんからは、シドニアの騎士より、白浦つむぎちゃんを、ロボットじゃないけど、紹介させていただきました。はい。じゃあ、そのままエンディングに突入しましょうかね。はい、というわけでエンディングです。で、そうですね。ちょっと時間余ってしまったんで、いろいろなんかお話できるけど、なんか話す。
ビンゴ賞、ビンゴ賞。
ビンゴ賞、
あ、そうだそうだ、
ね。話したいことあるけど、ビンゴ賞の話すると多分そんな時間ないから。
そうだそうだ、忘れていた。ビンゴ賞がありましたね。じゃあ、ビンゴ賞の発表をしていきましょうか。実はですね、今回、まあ、毎回その、赤といえばシャアのコーナーで、ビンゴ賞というのを設けてまして、そのね、我々パーソナリティ3人がそのお題で心の中で挙げているロボットは何ってそれを当ててくださいって言ってるんですけども、それの当たった人がビンゴ賞ということですね。じゃあ発表していきましょうか。まあ、その、じゃあ我々が思っていたそのやつから挙げていこうか。
はい。
じゃあまず僕からでいいですか？
はい。
ですね、最初僕が、悩んだ末に、いろいろ悩んだ末にあれにしようって思ったのが、これね、誰にも、分かってくれる人すら微妙なんだけど、バイファム、銀河漂流バイファムに出てきた、ジャーゴっていうアストロバーニアン、敵のロボットなんですけど、あのね、左手がひょうたんみたいな形してて、右手が鍵爪になってて、足がバネになってて、めっちゃジャンプ力ある、その縦方向の動きで攻めてくる強敵なんですけど、
あの背中になんかアンテナみたいなのついて
る、ね。そうそうそう、うん。アンテナが2本立ってて、頭でっかじでみたいな、その、やっぱりその、はいはい、バイハムって最初の頃さ、敵を、アストロゲーターっていう異星人として描いていたから、敵のロボットもその宇宙人っぽいフォルムなのよ。で、どういうのが乗ってるのか分かんなくて、動きも気持ち悪くてみたいなのをしてて、それの中の一機がこのジャーゴで、そんな宇宙人っぽいなりをしているのに全身ピンクっていうロボットなんだけど。ただね、改めて僕がその画像を検索して見てみたら、なんか赤っぽくて、僕の中ではね、完全なピンクのイメージだったんだけど、それはどうやら、プラモデルの方の成型色のイメージだったらしくて、これ、ピンクじゃないのかなって疑問になっちゃったんで、そのジャーゴっていうのを取り下げて、今回ジャーゴ一人もいなかったんだけどね、聞ける人が。代わりに、その一個前に思っていた、ダンバインより オーラバトラーバストールをあげたいと思います。ガラリアが乗ってたやつね。
そうですよね、は
いはい、ニャムヒーニャムヒーですね。
そうそう、ガラリアニャムヒー言いたい名前だ
よね。言いたい名前、口に出したかっただけだ今ごめん。
言いたくないよね。そうそう、このバストール僕大好きで、めっちゃプラモデルも作りましたしね、大好きでかっこいいからっていうので、僕はダンバイのバストールです。あ、マナさんどうぞ。
はい、私といえばガイナックス、ガイナックスといえばトップを狙え。
はい、おーおーおーおー、ここまではみんなね、ここまで
い
けばね、
トップを狙えでピンク色といえばもうこれしかいません、うん、バスターマシン90号です。
なんでやねん、なんでやねん。主人公の子の方がいるのになんでやねん。
はい、バスターマシン90号こと、はい、キャトフ・バンディスですね、
うんうん、
はい、
はい、
これはテニスラケットを持ってマイナス1兆2000度の冷凍ビームを放つというわけわからない。
その設定だけ聞くとウルトラ怪獣としか思えない設定ですね。
でもめちゃくちゃ強いんですよこれ。バスターマシンの中では本当に後期の方に作られたやつが最新兵器なんで、
うん、
かなりの戦闘力あるんですけれども、
うん、
まあ第2話か3話ぐらいでね大活躍するシーンがあるので、うんうん、これはぜひ見ていただきたいですね。
はい、はい、というわけでマナさんは、キャトフ・バンディスということですね。
はい、
じゃあ最後に安山さんどうぞ。
まあ言っちゃったしね。
僕最初の A 面で確か言ったと思うんですけど、ガザシーね。
はいはい、ガザシーですね。
ガザシーというか、ガザの嵐だね。
ガザの嵐。
いっぱいいるんだ、ガザシーが。ほんと幸せだよ、あれ。至福だよ、あの映像。特に G ジェネのほんとムービーのね、ガザシーのガザの嵐が最高ですね。
そうそうそう、ガザシーはやっぱね、カズがいてこそのガザ、ガザシーというかね、価値観ですからね。
うん、本当。
というわけで、それが我々の、ビンゴ賞に、ビンゴ賞を当てに、考えていたロボットなわけですが、実際そのビンゴ賞、当ててくださった方が今回いらっしゃいます。
割と。
はい、今回結構出たね。
うん。
ですね、まず僕の、ダンバインのバストール、送ってくれた方がですね、パトレイバーに乗りたいさん、続きましてもう一方います。みたらし団子虫さん、この二方ですね。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。続きまして、これもすごいんだけど、ワナさんのキャトフ・バンディスを当てた人がいらっしゃいますね。
そうなんですよね。
はい。ガベラベンさんですね。
はい。
はい、おめでとうございます。
あともう一人、アズニャンペロペロさんも。
そっか、そっか、そうですね。アズニャンペロペロさんも、うん、ですね。
そう。アズニャンさんはね、ちゃんとね、こう分析して送ってくれてね、マ、う、ナ、ん、さんといえばガイナックス、ガイナックスといえばトップって来てくる、ちゃんと書いてくれてたんですよ。
そうですね。
はいはいはい。すごい、
素晴らしい。
されてますね。その通りですね。はいはい、で、最後に安山さんのガザシーを、あ、これ、今、歯ギリギリって言ってる人何人かいると思うけど、
そうですね。
安山さん、ね、ガザシーを
当ててくれた人が、中島光さんが、送ってもらったお便りとしてガザシーがあったので、まずこれで。は
い、これですね。そうそう、はい、ビンゴ賞当てで予想していた以外でも、その、ご本人が挙げてくださったメカの方がビンゴしてても、まあ、そのまま、それこそ文字通りビンゴになりますので。
うん。
というわけで、中島光さんの本編で出てきた、そのガザシー、ビンゴ賞ってことですね。
はい。はい、あと、お二人、まあね、はい、名前を言わないけど、はい、お二人、ヤッサン当てでガザシーを送ってきた人。ね、いらっしゃいました。
惜しいですね。そうそう、惜しいです。ガザシー送ってくださった方がね、
惜しかった。惜しかったです。僕宛ては結構スパロボ系とかね、最近の作品が本当多くて、うん、ああ、なるほどね、と。確かにこれも思ったと、
うん。
はい。あったんですけど、今回は、一番かっこいいモビルスーツであるガザシー。
いや、そうそう、この安山さんのこのセンスを理解していると、中島光さんのようにね、当てることも
できる。なんかセンス悪いみたいな言い方になっちゃってるけど。
ガザシー超かっこいいよ。
かっこいいよ、僕も
かっこいいよ。
そうそう、ちゃんとね、キット化されたりとか、ね、MIA とかで出るたびに僕ちゃんと買いますからね。
うん。はい。すぐ値下がりしちゃうんだけどね。
そうそうそう。ほんとすぐ値下がりすんだけど、あれ。もう半額になってるよとかね。
そうそうそう。
しょうがないからじゃあもう一個買おうとか、買うんだけど。
優しい。
ほら、数いっぱい揃えなきゃいけない。
確かにね、嵐を作るためにはね。そうそう
はい、というわけでそんな感じのビンゴ賞なんですが、このビンゴ賞はですね、ただいまあげた人皆さんに、 1ポイント、1ポイントずつ差し上げるんですが、5ポイント貯まりますと、粗品を贈呈しています。今回、めでたく5ポイント達成された方がいらっしゃいます。みたらし団子虫さん、
おめでとうございます。
おめでとうございます。
はい。またね、微妙な感じの粗品を、贈呈させていただきたいなと思っているので、ね、もしよろしかったら、連絡、その住所なんかを送っていただけると嬉しいなと思いますね。はい。というわけで、みたらし団子虫さん5ポイント達成です。おめでとうございます。
パチパチパチパチ。
パチパチ。はい、というわけで、じゃあ、来週の、お題、来週、ただいま募集中のお題か。
まだ募集していない。締め切ってんじゃない？締め切っちゃった。
もう終わりました。
締め切っちゃっているか。
はい。
じゃあ来週はですね、いよいよ来週からは、来週からでいいのかな？
来週、確かあったはず、収録。はい。
なんか、次回だよ
。そう、次回だよ。
普通回は差し挟まない
で
いいか。
あ、それはまあちょっと言わずでも、あ、まあそう、言っちゃいますか？僕たちも、この、本当はね、本編で話そうかと思ってましたけど、まあ、ガンダムだよね。
ガンダム祭りが始まっただろう。
ガンダム祭りが、ちょっと10月になって始まっちゃったからさ。
うん。
ガンダムの話したくなっちゃった、
ね。俺たちのガンダム祭りが始まったと思って。
そうですね。
もう、やばい、とにかくやばい、みたいな感じになってから。
俺がツイッターで安田に早く見ろみたいな感じで、こう。
見るってまたすぐ、やばいって言ってたから。
そう、やべえって言ってたんですけど、そういう話をね、ちょっとしたかった。
そう、
ね、なので、まあ、この後スペシャル回って言っても、そんなに大して長い話をするわけでもないとは思うんですけど、うん、ただ単に、レゴンギスタと、ビルドファイターズの、1話、2話、レゴンギスター3話か、まで見た感想をただ言うだけっていうスペシャル回、ね、普通回が挟まります。
そうだね、それを挟みつつ、じゃあ次の、次にお送りするお題はですね、コーナー、燃えろワンシーンのコーナーで、ですね、テーマは燃える、敵だったキャラが助けに来るシーンを、お送りしていきたいと思います。さて、じゃあそろそろお時間ですね。どうしよう、普通オタ用に宛先とか言っといた方がいい？
あ、そうですね。メールアドレス、mail.robotalk@gmail.com、mail.robotalk@gmail.com の方までメールをいただければと思います。もしくはブログの、コメント欄からいただければと思います。まあ、普通オタとかね、あとはそれこそ、前のクールのロボット作品の感想とか、まあ、今回、新しく始まったロボット作品の感想とかもありますし、まあ、今回のハッピーローみたいにね、ここの全然ロボット関係ない作品なんだけど、ここのところでロボット出てきてるんです、これいいんですよとかね、そういうのも、ぜひ送っていただければと思います。
はいはいはい。
はい。
はい、というわけで、ロボットオーク、第34回の D 面、この辺でお開きとなります。お相手は、ヤスと、
アラと、
ヤス山でした。
はい、次回、ガンダム祭りか、もしくはロボットオーク第35回をお楽しみに。さよなら。
さよなら。